RSC ファミリーロンサックスプレス We don't depress やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りしております RSC プロダクツプレゼンツ第99回大吾のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけで本日は11月27日、オンエアは12月2日からになりますね。もう来ましたよ、もう99回までね、来ました。もう6年前から6年ぐらい前からやってんのかなね。次回が100回記念というね、これ100回記念、前回も話したんですけども、通常の30分放送ではなく60分にね拡大しての放送です。これね、お願いして、東京ネットラジオさんにお願いしてね、言ったら、ぜひということで、やらせていただけることになりましたね。次回だけ60分に拡大しての放送になります。そしてね、100回目のゲストもう決まりましたね。もう発表しちゃいます。100回目のゲストはですね、はい、大橋秀之会長ですね。僕がねボクシングを好きになったきっかけのね、もう僕の憧れの人なんでね、大橋会長と僕でもう60分フルに、差しで最初からもうね話したいと思いますので、まず1ヶ月以上ありますんでね、大橋会長への質問とか要望とかね、どしどしね送ってください。よろしくお願いします。というわけでございまして、前半戦ね久しぶりに、一人トークちょっとしたいんですけども、前半戦やっぱね11分のねトークやっぱね、11月7日に行われたね埼玉スーパーアリーナで行われたね WBSS 決勝戦、井上尚弥選手とノリトドニア選手のね、これをやっぱり、ね、話しとかないとって思うんですけどもね、まあ皆さんもね見た試合だと思うんですけども、いや、ここまでのね名勝負になるっていうのはこれ誰が予想しましたっていう話でございましてね、まあ尚弥選手のことはね後で触れるとして、ドニア選手のね仕上がり具合にねすごい驚かされたんですね。戦前僕はねボクシングモバイルの動画企画でね、井上選手の1ラウンド TKO 勝ち左ボディで倒すって堂々と宣言したんですけど、もう大外れでしたね。ほんとドニア選手ごめんなさいって感じなんですけどね、やっぱりね世界5階級制覇のはもう伊達じゃないですね。はい、公開練習の時に初めてドニア選手見たんですけど、初めてね生ドニアを見た時にでっかいなと思ったんですね。これ正直バンタム落ちるのかなって思ったんですけども、そんな僕のチンケな予想もね、やっぱ王者のプライドでしっかりね、落としてきましたね。どっかのネリとは大違いで、まあね、ネリはもうね、触れたいですけど、もうちょっとね、時間がもったいないからね、触れません。というわけでね、会場のね、埼玉スーパーアリーナ、2万だか2万2000人だか、ちょっと忘れちゃいましたけども、チケットが完売で、もうね、会場前から、すんごい長蛇の列でね、僕それ見ただけで感動しちゃって、なんか、もう18時会場だったんですけども、一番最初の人はもう何時から並んでるのかって気になっちゃって、聞いたんです。そしたらもう1時から並んでるっていうね、まあこんなのこういろいろあったんですけども、まあ、やっぱ WBSS のね演出が最高なんですよこれね。リングサイドボリュームっていうんですか、選手が井上選手とドニア選手が それぞれ並ぶこうなんすか筒みたいなのあるじゃないですか。あっこにならん、ね、これから拳を交える両雄がね、こう立って、もう何回もね、見たくなるね、演出ですよ、あれね。やっぱ WBSS 最高っすね、これね。もう日本で違う階級とかでやってくんないかなって、もう毎年やってくんないかな、日本でなんて思うんですけどね。で、まあ試合は皆さんご存知の通り、まあ僕はね、最初見た時にもう初回終わって、これを、まあ、初回で外れちゃったんだけどね、予想はね。でもこれはやっぱスピードが差があるから、結構早く終わると思ったんです。尚弥選手が勝つと思ったんですけど、もう2回ですよ、これ。ね。ドニアの殿下の宝刀に左フックがね、当たったんですけども、これでね、井上尚弥選手の左目かが、こう、パックリ切れたんですけど、これ目にね、直接当たったんじゃないんですよね。鼻の横にヒットして、 その衝撃で切れたんですけども、これやっぱりもう左フック来るって分かってても、あの直哉選手でももらうっていうこの凄さだったんですけどね。こっからちょっとやっぱすごい不安になったんですけども、こっからがね直哉選手のね真骨頂でね、まあ9回ね右をもらってふらついたりもしましたけど、もらうの二重に見えてる状態にもかかわらず全く顔に出さないで、もう冷静にポイント計算してね、もう見事なね対応力でしたね。あとはね打たれ強いね、大丈夫なのかなんていう声も僕はまあ打たれ強いと思ってたんですけども、それも改めて証明できたしね、素晴らしいね戦いぶりでしたね。僕も初めて見たんじゃないかな、試合終了のゴンが鳴ってね、お客さんがね、もう2万人のお客さんがスタンディングオベーションですよ。もう立って拍手したんですけどね、こんなのはちょっと見たことがないからね、もう鳥肌立っちゃいましたね、ほんとね。最低はね、僕ね、5ラウンドで、5ポイントで、まあ、直哉選手勝ったかなと思ったけど、それでも、なんか、もしかしたらみたいな、なんか変なドキドキっていうのはありましたね。はい、もう、ずっと圧勝できてたんですけど、こういう戦い方でもね、感動させてくれる直哉選手に、もう、素晴らしい、ね、なんですかね。今回違う強さを見せたね、直哉選手やっぱただものじゃないなっていうね、あったんですけど。で、試合とはこれね、また別なんですけど、僕すごいね、嬉しいことあって、これ初めて話すんですけど、試合が終わってから何日後かしてからね、うちのね、僕の娘の保育園の仲のいい子供同士でね、家族何組かでね、近くの公園で、僕、うちの近くの公園でピクニックに行ったんです。ね。で、僕がボクシングの仕事をしてるっていうのはね、親御さんに実は言ってないんですね。うん。言ってないかったんですけど、だからこう、僕に気を使ったとかじゃなくて、自然と井上選手とドネア選手の、こう、話題になったわけですね。もう、この間すごかったね、なんて話と、井上選手ってすごいね、なんて、やっぱそういうの聞くと、なんでお前が喜ぶんだって話かもしれないですけど、やっぱ嬉しいじゃないですか、そういうの聞くと。ね。で、なんか、もっと嬉しかったのが、男の子ね、二人が、もう、井上ごっこみたいのをしてたんですよ。5歳、4歳、5歳のね、男の子が、それを見たときはね、もう、すごい嬉しかったですね。井上選手はね、言ってたんじゃないですか。このドキュメント番組で。己のね、拳で、お客さんをね、こう熱狂の図にして、一般の人もね、こう、注目してもらいたいっていうことを言ってたんですけども、本当その通りにね、なっている今この感じがすごい嬉しくて、こっからもう、さらに強くなるだろうし、もう、視聴率もこの間、15%、ね、素晴らしいですよ、これ。裏にドクター X ね、ドラマの人気のあるのにやってるんだからね、すごいなと思ってね、これがボクシングがね、メジャーどんどんスポーツにまたなってほしいななんて思いつつ、で、来年やっぱこう、アメリカね、トップランクさんと契約してってことで、来年はね、アメリカで試合をするってことでやっぱ思いますよね。やっぱりこう、僕も生で見たいなっていう思いが最近はね、おこがましいですけど、出てきますよね、やっぱね。はい。で、まあ、やっぱ気になるのが、次の、井上選手の相手なんですけど、高間選手に勝った WBC チャンピオンのウバーリーなのか、WBO チャンピオンのテテ。ね。これ、テテは今週30日か、ね、暫定王座の、王者のね、選手と戦いますけど。で、あとは WBA の正規王座決定戦に出るね、リゴンド。ね。これ、この3人ですね。この3人やっぱ、どんどん見たいなーなんて思うんですけど、誰が一番面白いのかなー。テテも見たいですしね。いや、リゴンドと井上尚弥選手の試合を、日本でこれ見れるっつったら、すごい楽しいですし、この間ね、埼玉スーパーアリーナであれだけ入ったんだから、今度どこでやってくれるんだろうなんてやっぱ思っちゃうんですよね、僕はね。難しいかもしんないんだけど、これ前も話したかな。僕ね、球場でやってほしいんですよ。なんか横浜スタジアムとか、神宮球場とか、そういうとこでね、やって、で、再来年、元後とかに、東京ドームでとか、 なんか、そう、大きいとこでね、やってね、もう視聴率もね、バンバンバンバンいってほしいななんて、思いを馳せつつ、前半戦終了でございます。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦です。後半戦のゲストですね、今回ですね、日本ウェルター級チャンピオンの長野優輝選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。長野優輝です。
はい、こう何回もお話してるじゃないですか。
はい、
こうやって対面で喋ることってないじゃないですか。
ないですね。
で、今日ね、はい、吉祥寺駅からここまで歩いてって気づいたことあったんですけど、
はい、
これ言われないですから、こうやって言ったらあれなんですけど、ウェルター級の選手に、
はい、
結構背大きいっすよね。
いや、そうでもないですね。175しかないので。
なんか、おっきいって言われないですか、思ったより。
いや、言われないですね。多分あれ、
いきなり噛み合わない。
多分ちょっと靴の底がちょっと。
暑いですか？
暑いだけです
。あ、なんで、あ、そうなんだ。はい、いきなり噛み合わないトークをしてしまいましたけど。でもね、まあ、9月の発売予選で、はい、リラード KO ね。
はい、
おめでとうございますというわけでね。これ、戦前も僕インタビュー言ってたんですけど、はい、ほら、初防衛のプレッシャーは感じないって言ってたんですけど、はい、実際どうだったのかなっていう、そのリングに上がった時に、感じたのかなっていう。
はい、全然感じなかったです。
本当ですか？
はい、
どんな感じだったんですか？
いや、もういつもの試合と変わんない感じで、別に特別な感情もなく。
うん、それは何ですか、そのいいとこ見せてやろうとか、
はい、
そういうのが、あんまりそういう、ないですかね。
あ、自分、いいとこ見せてやろうとかっていう、
うん、
はい、感情は自分にあんまなくて、とりあえずまあ、勝てばいいっていう考えなので、はい。
でも、KO 期待してるよとか言われないですか？
あは言われますけど、
うん、
まあ、KO とかよりもまず勝つことが大事なんで、
う
ん、人が KO を期待してても、
うん、
自分はまず勝つことが
一本差でもいいから、
はい、もう一本差でも、
まあまあそれが一番、はい、そうですね、勝つと勝たないとって話ですもんね。
勝たないと次に繋がらないんで、うん、
その中での今いい流れで、
はい、
倒してるって感じなんですね。
そうですね。
1ラウンドちょっと硬かったじゃないですか。
硬かったです。
あれは
あれも自分でもよくわからなくて、
うん、
体、足動かないな、体。
それがあれなんじゃないですか、はい、プレッシャーというか。
そうなんですかね。でも気持ちの面では、
うん、
何も感じなかったんで。
ああ、そっか。
だから知らないところで、
うんうん、
そういうのが体に出たのか分かんないですけど。
2ラウンドからはすごい良かった、はい、と思うんですけど、
はい、
うんうん、自分の中で点数つけるとしたらどれぐらいですか？
そうですね、うん、30点ぐらいです、
ね。え、
はい。
え、ずいぶん低いじゃないですか。
いや、もう単純にもう動きが悪すぎましたね。
あ、そうなの。
はい、もう1ラウンド。
それ、はい、映像見直しても。
見直してもですね。
ああ。
全然まあ、足も動いてないと言いますか。
はいはい、
はい、はい。
それトレーナーとかにも言われました。
あ、言われましたね。
よくなかったね。
硬い。はい。
硬い。
動き硬いと。
ここ最近の中では一番硬い。
あ、そうですね。
ああ。
うん、タイトルマッチとかの方が全然動けましたし、
あと大阪でやった、
大阪でやった、はい、ここ最近で一番出だしの動きは悪かったかな。まあ2ラウンドで終わったんで、その、
うんうん、
まあその後7ラウンド続いたらどういう動きになってか分かんないですけど、いや、もう
良く
なかったですね。
は
い、
もう大阪のとか僕ずっと見、はい、ね、ずっと見てるって言ったらですけど、久留米の去年の挑戦者決定戦から、はいはい、大阪からこう、はい、ご縁があってね、
はい、
この大阪のね、タイトルマッチはすごかったですね、はい、もう言ったんですけど、 手震えましたもんね。え、あれはもう見てて自分で見直したんですか？は
い、いや、もう何回も見直しました。
なんか覚えてないって言ってたじゃないですか。
はいはい。そうですね。5ラウンドぐらいから覚えてないです、あんまり。
へ
ぇ。4ラウンドに多分自分ダウンもらったんです。
はいはい。
どう、ダウンした記憶はあります。
あれ、引っかかったダウンみたいな感じで。
聞いたような感じで、ちょっと、
まあ、当たってましたけどね、パンチで。はい、でも、倒れてない、倒れてないみたいな。
そうです、そうです。
うん。
はい。
そこまで覚えてる。
そこは覚えてます。で、5ラウンドぐらいから、記憶ないです。
それ、なんかパンチもらってってことじゃなくて。
それ、うん、なんかその記憶もないですね。これ、これもらってっていう。
で、どこで記憶をパッと思い
は、もう試合終わった、はい、あとでぐらいですかね。
あとリング上、
リング上ぐらいですかね。でもそこでもなんか振り返るとあんまりこううっすらな感じで、やっぱちょっと控え室に戻るぐらいの記憶の方がもっとはっきりしてますね。
そう、気づいたらベルトあったみたいな。
あ、まあそんな感じですね。だってあの試合勝って自分なんか、はい、あのコーナーに登って、
登ってました。
手上げてるんですけど、
はいはいはい、
それ映像見るまで。映像見るまでこんなことしたの気づかなくて。
確かに、
はい、
え、試合でもしたことなかったもんね。
したことないです、
一回も。
はい、でも勝ってもそのリング上で普通に手上げるぐらいで、
うんうんうん、ですよね。
はい、だから映像見直して走って、うんうん、あのコーナーに上がってるんで、
うん、
え、俺こんなことすんのみたいな。ちょっと自分でもびっくりしました。
しかもあの試合はほら山中さんとかも、
はいはいはい、
ね、
そうですね、
見に来た、たくさんのジムの人も見に来てましたよね、
はい、
大阪まで。
そうですね、来ていただいて。
で、は
い、
あの前のトレーナーの中野さん、
あ、中野さんが、はい、
号泣してたじゃないですか。
そうですね。リング上でも
泣いてました。
はい、
あれも気づかなかった。
ああ、多分その時は気づいてないです。もう映像を見て気づいたくらいですね。
え、じゃあ、はい、昨日ね動画を 見てて、はい、と思ったんですけど、ものすごい歓声だったんです、あれ。
はい、
もう大阪のわーって、
はいは
い、お互いね、すっごい激闘、はい、ああいう時ってもうセコンドの声とか聞こえないですか？
正直セコンドの声聞こえてないです。
聞こえないっすよね。
聞こえてないっていうか、もう多分途中から記憶ないのもありますし、
あ、そうか、
なんか集中してるのもありますし、だからもうセコンドの声とか全く覚えてないです。
いや、でもあんだけの声しょうがないっすよ、はい、聞こえないっすよね。
そう、多分どうなんですかね、冷静だったら聞こえてたのか。
いや
聞こえないですかね。
いや、でもあれだけの歓声、僕が年間何回も見に行ってる、はい、いろんなところ、
はい、
いや、すごかったですよね。
本当ですか。
この中でもあれだけの盛り上がりで、
はいはい、
もう本当死闘一進一退、どっちが倒れてもっていう試合あったじゃないですか、
はい
はい、ねえ、だから聞こえないんじゃないかなと思ったんですよね、お互いにね、
はい、
矢田選手も聞こえてなかったんじゃないかななんて思いつつ、
はい、
ね
え、そうですね。まあもう正直あの試合もう左、もう左とことん打ち込むって決めてたんで、
はいはい、
まあ、正直指示があろうがなかろうが、
いやいや、それ言っちゃうと言うんです
か。もうとりあえず自分信じて、もう左打ち込むって決めてたんで、まあ聞こえなかったとしても、もう自分の中で心は決まってたから、まあ迷うこともなかったかな。
でもあれ、あんだけ左バーンバーンバーンって打ったじゃないですか、はい、やっぱ狙われたんじゃないですか。
狙われ、何度も狙われてましたね。
構わない、
そうです。いや、でも映像を見たら危ないタイミングもあったんで、
いや、危ないタイミングありました、
何度もあったんで、
はい、
いや、映像見て、うわ、危ねえなと思いながら、はい、その時はもう感じなかった、覚えてないですけど、はい、
これ左打つ時、はい、やっぱね、長野選手なら左って言うわけ
で、はい、
なんか気をつけてることってあるんですか？言える範囲でいいですけど。
気をつけてること、
うん、
うん、あんまり、あの、そうですね、パンチが上に浮かないようにしてますね。
上に浮かない、
はい、うんうん、あの打ち下ろす、
なんか、はいはい、
打ち下ろすイメージでは打つようにしてますね、うんうん、やっぱ打ち、そうですね、打ち下ろさないとやっぱ効かないんで、はい、それぐらいですかね。
なんでっつったらあれですけど、はい、やっぱ左ストレートってイメージあるけど、はい、やっぱりみんなもらうじゃないですか、
はい、
さっきのドネアの左フックじゃないけど、
はいはい、
それはでも打ち込むため、あの左打ち込むためにいろんな工夫をしてるってことですよね、はい、そこに至るまでに。
全くしてない
です。いや、してないですか。
全くしてないです。もう多分打てるタイミングで打ってるだけです。
はあ、
だからこのよく例えば、
はい、
ストレート当てるんだったら前の手で、
はい、
例えばジャブでも何でも、はい、左が当たるように牽制してとかあるんですけど、自分そういうの全く考えてないんで。
そうなんですか。
それで左を打てるタイミングを見て打ってるだけで、
は
あ、はい、だから 考えてボクシングしてないタイプ
です。そこのでも、あ、でもどう、考えすぎちゃうとまたこうちょっと手が出なくなっちゃったりってことなのかですかね。
そうですね、考えると手出なくなるタイプなんで、
うんうんうん、
もう感覚で、
あ、
下手くそなんですけど感覚でやるタイプですかね、うん、どっちかといえば、はい、
なるほど、はい、じゃあこう先輩の背中見てこういうところ学んでみようみたいなのはもちろん、
あ、
うん、
そうですね、うん、まあ、学んでみよう、
うん
うん、でも、うん、真似できないんであんまり考えてないですね。
ああ、そうなんですか。
単純に練習見ててもすごいなぐらいで、
あ、
はい、まあ、自分は自分っていう感じで。
この間でも、はい、誰かのミット打ちをですね、はい、すっごい熱心に見てたんですよ、
はい、
長野選手か、
はい、
誰だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけどね、
はい、
つい本当最近1週間ぐらい前に、
はいはい、
すっごい、ね、あの、
はい、
鋭い顔でね
見て
たんですよ、
はい、
岡川選手もミット打ちだったかな、ちょっと誰か忘れちゃったんですけどね、はい、まあそんなあったんですけど、で練習といえば、
はい、
もう僕もいろんな練習、ね、選手の練習を見させてもらうんですけど、はい、まあむちゃくちゃやると思うんです、僕はもう、
はい、
長野選手、
はい、
めちゃくちゃ練習をすごい集中して、
はい、
で T シャツがびっちょびちょになるじゃないですか、はい、あれのびっちょびちょになったのも、はい、着替える間も惜しいかのようにやってるっていつも思ってるんです、
はいはい、
あのちょっと T シャツが なんですかね、
はい、
布の部分がもう、
はいはい、
全くない、
はい、
わかります、
全部湿ってる、
全部湿ってる、
はい、
あの気持ち悪くないのかなと思いながら、
いや、なんかもう着替えるともう次のラウンド入っちゃうじゃないですか、
はい、
例えばそのラウンド終わって着替えに行って、はい、インターバルの間じゃ間に合わなかったり、
はい、
なんかそれが気持ち悪いんで、もう正直もうバック打つならバック打つで全部ちゃんと終えてから終えたいっていう、着替えることでちょっと1ラウンドはみ出るわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのがあんま嫌で。
なるほど、
はい、
着替える普通って言ったら結構着替えるじゃないですか。
そうですね、
気持ち悪さ。
そうですね、
じゃないんですね。
そうですね、
そこが自分の中で、
はい、
そのインターバルが気持ち悪い。
そうですね、インターバル超えて着替えてる間にインターバル超えて次のラウンドに入ってたら、その練習がちょっと途切れるわけじゃないですか、
うんうんうん、
それがちょっと嫌なんで。
そういう理由だったんですね、
はい、だからもう やりきりたいみたいな、
うんうん、
はい、感じですね。
そうですよね、だいぶ後半に着替えますよね。
そうですね
いつも
そうですね、まあ、ミット終わってバック終わっ て で着替える、
もうあとはもう腹筋するだけぐらいの、
あ、そうです、
ここで着替えるかってタイミングで
自然ともうそのタイミングになってしまいますね。
あ、
はい、
あの T シャツ、いや T シャツの話ばっかりになっちゃいますけどめちゃくちゃ絞れるぐらい。
そうですね、暑い時は。
いやでも毎回全部濡れてますよ。
そうですね、まあ本当はやっぱ汚いんで、単純に周り、あの、
ああそっか、
本当は単純にこう着替えた方がいいと思うんですけどそういう意味では
でも集中してるってことですね。そうですね、
ちょっと無駄にしたくないというか、
こ
う切らしたくないというか、はい、
あとやっぱあの、はい、経験重要っていうのはほら昼間に練習する選手が多くて、
はいはい、
で長野選手も昼間、
はい、
もうど昼間からやってるじゃないですか。
そうですね、
1時から。
そうですね、今1時前には入って、多分自分が いつも一番大体早いですね。
あれは普通やっぱ夜じゃないですか、
はいはいは
い、働いてから、
はい、
これ長野選手も起きて、
はい、
ロードワークして、
はい、
でもジム。
そうですね、
はあ、それは なんでなんすかって言ったらあれなんですけど、
はもうなんですかね、正直あのバイトとかよりも練習が大事じゃないですか、正直、
うん、もちろんもちろん。
でだからもうやることやって、
うん、
余力でバイトやるみたいな。だから仕事を先にやると仕事でもちょっと疲れるわけじゃないですか、
はいはいはい、
その後に一番大事な練習があるわけじゃないですか、
はいはい、
だから一番大事な練習に一番力を使いたくて、
うんうんうんうん、
だから仕事の後に練習っていうのはやりたくないくて。
あ、それはもう昔から、は
い、そうですね、もう来た時から。
あ、じゃあ昼間にやっぱできるっていう体験ジムっていうのはすごい合ってますよね、はいはい、
そうですね、
その、はい、昼間練習できるジムがたくさんあるかもしれないですけど、はい、スパーリングとかはほらなかなか難しくなってくる
とか、ね、人が
鉄拳ジムは昼間にもね、
はい、
選手もトップ選手がたくさん来てっていうね、
はい、
あ、
だから、うん、そうですね、今の環境、
うんうん、
は合ってるかなと、はい、
あ、こう喋ってるとやっぱこう、はい、撲突としてる中にもこう、はい、強い芯があるなってやっぱ思うんですよね、
はい、
僕ね、あの長野選手は覚えてないかもしれないんですけど、はい、僕は新人王ね、
はい、
時代から初めて話したんです、
はい、
新人王の全日本新人王の前ぐらいにショートインタビューして、
はい、
そっからね覚えてるんで、はい、覚えてないかもしれないですけど、
はい、
その時に新人王取って、はい、次のぐらいの試合ですかね、
はい、
長野選手がちょっと大吾さんと、
はい、
トランクスにやっと名前を入れたんです、
はい、
こう文字を入れたんです、
はい、
それまで入れてなかったです確か。
それまであの作ってなかったです。
そう
市販の
そう初めて作ったんです。
初めて作りました、はい、
わーなんてよかったですね、はい、なんつって。
そうですね、
そう見たら、
はい、
あのこのベルトのところに、
はい、
長野って漢字で書いた、
はい、あ定型です、
定型なん、定型、ごめんなさい、定型、定型って書いた、
はい、
むちゃくちゃシンプルなやつ で、はい、
そうですね、
もっとなんかもうすごいド派手なやつ作っていくのかなと思ったら、はいはい、それがなんか長野選手らしいななんてね、
はい、そうですね、
思ったんですよね、
はい、
あそれまでその作らないっていうのはなんか、かんなんか自分の中の
決めてましたね。
あ
新人を取ったら作ろうと思ってました。だって結果も出してないのにトランクスだけかっこいい人っていっぱいいるじゃないですか、うん、それでめちゃくちゃダサいじゃないですか。
そういうねちょぼちょぼちょぼちょぼねすっごってなんか刺さるようなこと言いますね、はい、あ
やっぱなんか結果出てないのにトランクスめっちゃ派手でとかってかっこ悪いじゃないですか見てて。だからせめて新人王を取って、
うん、
まあ、最低の結果を出して作ろうかなと決めてたので、う
ん、なるほど、
自分の中で
それが定型なんですか。
あのだってアルファベットじゃないですか、
はいはい、
あ、でみんな
あれ漢字ですよね、漢字で定型、
みんなアルファベットだから漢字にし、なんか同じ嫌だから漢字にしてみようって漢字にしただけですけど。
でもそのトランクスにこう広告とかね、
はい、
もう全然入れないかった、はい、でこの間初めて一個入れたんですよ ね、 すね、
はい、
あなんかそれなんか見てると
そうですね、
嬉しくなって言ったらですけど ね、
そうですね、ちゃんと、
うん、
身の丈に合ったことをしていきたいなと。
は
あ、かっこだけかっこつけても、
うんうん、
強くなかったらかっこ悪いんで。
それもちっちゃい頃からというかそういう感じのあれだったんですか。
あーどうなんですかね、ちっちゃい頃、
うん
うん、なん大して何も考えずに生きてきたんで
うん、うん、
どうなんですかね、はい、
長野選手ほら熊本県出身で、はい、最初ボクシング始める時はクレイジーキム、元チャンピオンのクレイジーキムさんのジムでやってたんですよね、は
いはい、そうですね、
それがその本気でやりたいってなって、
はい、
相談したら、
そうです、
うん、そしたら
ずっと毎日通ってたら、うんうん、クレイジーキムさんが、
うん、
あのプロになりたいって言われて、
プロになりたいってもう
聞かれて
なりたいってこと、
なりたいって
聞かれて、
最初はいって答えて、でもその時はなんかいやプロなんかやめた方がいいよみたいな、まあちょっと冗談っぽく終わったんですよ。それでもずっと毎日通ってたら、
はいはい、
またもう一回プロになりたいって聞かれて、
うんうんうんうん、
でまたはいって言ったら、はい、今度は本当にジムを探していただいて、
そうそこが気になったんですよ、はい、そこが元米倉の選手、
はいはい、
米倉ジムを紹介するんだって、はい、定型ジムを紹介したってなんでなのかなって思ったんですよね、
はい、多分なんかいろいろ考えてくれてたとは思うんですけど、結局はやっぱり定型が一番とな
るほど、は
い、ということで、
はい、
話を通して、
それはもう定型ジム知ってて、
なかなか自分は全く知らないです。
は
ボクシングのこと全く知らなかったで、もうジムが
どことか
全く、だから本当にたまたま定型ジムに入れて、だからめちゃくちゃ運が良かった
です。はい、いやーこれもうね質問18個考えてきたんですけど、はいはい、まだね5個ぐらいしかしてない話が、
どん
いやーもうね、はい、じゃあもうすぐね終わりなんで、
はい、
やっぱ気になるのが、
はい、
次戦が2度目の防衛戦で来年のチャンピオンか、ね、
はい、
1位の小原選手、
はい、
ね、これはもうちょっと目玉カードじゃない、
はい、
思ってて、
はい、
この間もねリングサイドで、
はい、
ね、見てましたね、小原選手はもう実績はもう上だし、
はい、
世界ランクも持ってる
ので、はい、
どうなんですかこの間見て小原選手。
そうですね、
うん、
やっぱ、うん、安定 してますよね、
はい、
でやっぱなんか KO 率高いだけあってやっぱり、うん、パンチ力があるのかなと、うん、
なるほど、
そんな思いっきり振って倒してるのじゃないんで、多分本当に効くパンチを持ってるんだろうなっていう感じです、う
ん、
はい、
どんな試合見したいですか。
そうですね、
うん、
多分、うん、普通に考えたら普通に考えたら客観的に見れば小原選手が、
うん、
まあ、勝つだろうみたいな、
はい、
まあ、けど長野の左が当たれば分かんないぞみたいな、
うん、
まあ、予測だと思うんですけど、
はい、
判定、うん、 倒さないと勝てないじゃなくて、
はい、
判定でも勝てるような試合展開に持っていきたいなっていう。
はあ。
まあ、攻めて
。
そうですね。
はあ。
一発当てればっていう考え持ってたら、結局当たらず負けると思うんで。
はあ。
判定でも勝てるっていう気持ちで。
はい。
そういう。はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ありがとうございました。というわけでね、もうちょっとね聞きたいことあったんですけど、もうちょっとだけね、
はい、
ミステリアスなんですよ、はい、プライベートが、
はい、
だからボクシング以外の趣味なんかあるのかななんてさっきちょっとね、はい、聞いたんですけど、
まあ、何もない
ですということで、
はい、
普段はもう、
はい、
え、何やってんですか。
普段もう YouTube 見てるだけです。
YouTube がじゃあ趣味ってこと
で。あ、まあ、確かに YouTube 見るのが趣味になってるかもしれない。
あ、
はい、
食べるのが、
あ、食べるのは好きです。
あ、甘いの、
はい、ラーメンとか。
あ、なるほど、ありがとうございます。RSC プラザクからお知らせしたので、RSC では水道橋店、大阪心斎橋店にも早くも2020年に向けた、新作がリリースされております。オンラインショップは RSC ボクシングで検索お願いいたします。ということでお時間です。さようなら。